夏目漱石作。ガラス戸のうち。16。うちの前のだらだら坂を降りると、一軒ばかりの小川に渡した橋があって、その橋向こうのすぐ左側に小さな床屋が見える。私はたった一度、そこで紙を買ってもらったことがある。塀勢は白い金金の幕で、ガラス戸の奥が往来から見えないようにしてあるので、私はその床屋の土間に立って鏡の前に座を閉めるまで、亭主の顔をまるで知らずにいた。亭主は私の入ってくるのを見ると、手に持った新聞紙を放り出して、すぐ挨拶をした。その時私は、どうもどこかで会ったことのある男に違いない、という気がしてならなかった。それで彼が私の後ろへ回って、ハサミをちょきちょき鳴らし出した頃を見計らって、こっちから話を持ちかけてみた。すると私の推察通り、彼は昔、寺町の郵便局のそばに店を持って、今と同じように散髪を都政としていたことが分かった。高田の旦那などにもだいぶお世話になりました。その高田というのは、私のいとこなのだから、私も驚いた。へえ、高田を知ってるのかい。知ってるどころじゃございません。始終、とく、とく、ってひいきにしてくだすったもんです。彼の言葉遣いは、こういう職人にしては、むしろ丁寧な方であった。高田も死んだよ、と私が言うと、彼はびっくりした調子で、へっと声を上げた。いい旦那でしたがね、惜しいことに。いつごろお亡くなりになりました？何？ついこないださ。今日で2週間になるかならないぐらいのものだろう。彼はそれからこの死んだいとこについていろいろ覚えていることを私に語った末。考えると早いもんですね、旦那。つい昨日のこととしっきゃ思われないのに。もう30年近くにもなるんですから。と言った。あの、空、給油亭の横丁にいらしてね。と亭主はまた言葉を継ぎ足した。うん。あの、2階のあるうちだろ？ええ。お2階がありましたっけ？あそこへお移りになった時なんか、方々様からお祝い物なんかあって。大変ご盛んでしたがね。それから、後でしたっけか、行願寺の寺内へお引っ越しなすったのは。この質問は私にも答えられなかった。実は、あまり古いことなので、私もつい忘れてしまったのである。あの寺内も今じゃ大変変わったようだね。用がないので、それからつい入ってみたこともないが。変わったの変わらないのってあなた、今じゃまるで待合ばかりでさ。私は魚町を通るたびに、その寺内へ入る旅屋の角の細い工事の入り口に、ごたごた掲げられた四角な剣刀の多いのを知っていた。しかし、その数を勘定してみるほどの道楽気も起こらなかったので、 つい亭主の言うことには気がつかずにいた。なるほど、そういえば、たが袖なんて看板が通りから見えるようだね。ええ、たくさんできましたよ。もっとも変わるはずですね、考えてみると。もうやがて30年にもなろうと言うんですから。旦那もご承知の通り、あの時分は芸者やったら寺内にたった一軒しかなかったもんでさ。あずまやってね。ちょうど空、高田の旦那の真向こうでしたろ。あずまやの御神灯のぶら下がっていたのは。十七。私はそのあずまやをよく覚えていた。いとこのうちのつい向こうなので、両方の者が出入りのたびに、顔を合わせさえすれば挨拶をし合うぐらいの間柄であったから。その頃、いとこのうちには私の二番目の兄がゴロゴロしていた。この兄は大の放蕩者で、よくうちの掛け物や刀剣類を盗み出しては、それを二束三文に売り飛ばすという悪い癖があった。彼がなんでいとこのうちに転がり込んでいたのか、その時の私にはわからなかったけれども、今考えると、あるいはそうした乱暴を働いた結果、しばらくうちを追い出されていたかもしれないと思う。その兄のほかにまだ翔さんという、これも私の母方のいとこにあたる男がそこいらにブラブラしていた。こういう連中がいつでも一つところに落ち合っては、寝そべったり、縁側へ腰をかけたりして勝手な出放題を並べていると、時々向こうの芸者屋の竹格子の窓から、こんちは、などと声をかけられたりする。それをまた待ち受けてでもいるごとくに、連中は、おい、ちょっとおいで。いいものあるから、とかなんとか言って、女を呼び寄せようとする。芸者の方でも昼間は暇だから、三度に一度はご愛嬌に遊びに来る。といった風の調子であった。私はその頃、まだ17、18だったろう。その上、大変なはにかみ屋で通っていたので、そんなところに居合わしても、何にも言わずに黙って隅の方に引っ込んでばかりいた。それでも私は何かの拍子で、これらの人々と一緒に、その芸者屋へ遊びに行って、トランプをしたことがある。負けた者は何かおごらなければならないので、私は人の買った寿司や菓子をだいぶ食った。一週間ほど経ってから、私はまたこの野良倉の兄に連れられて同じ家へ遊びに行ったら、例の翔さんも席に居合わせて話がだいぶ弾んだ。その時、先松という若い芸者が私の顔を見て、またトランプをしましょう、と言った。私は小倉の袴を履いて四角張っていたが、懐中には一銭の小遣いさえなかった。僕は銭がないから嫌だ。いいわ、私が持ってるから。この女は、その時目を病んででもいたのだろう。こう、いい、いい、綺麗な襦袢の袖で、しきりに薄赤くなった二重まぶちをこすっていた。その後、私は、お作がいいお客に引かされた、という噂を、いとこのうちで聞いた。 いとこのうちでは、この女のことを先松と言わないで、常にお咲、お咲と呼んでいたのである。私はその話を聞いたとき、心のうちで、もうお咲に会う機会も来ないだろうと考えた。ところがそれからだいぶ経って、私が例の達人と一緒に芝の山内の観光場へ行ったら、そこでまたぱったりお咲に出会った。こちらの書生姿に引き換えて、彼女はもう品のいい奥様に変わっていた。旦那というのも彼女のそばについていた。私は床屋の亭主の口から出た、あずま屋という芸者屋の名前の奥に潜んでいるこれだけの古い事実を急に思い出したのである。あそこにいたおさくという女を知ってるかね？と私は亭主に聞いた。知ってるどころか、ありゃあたしの姪でさ。そうかい。私は驚いた。それで、今、どこにいるのかね。おさくは、亡くなりましたよ、旦那。私はまた驚いた。いつ？いつって、もう、昔のことになりますよ。確かあれが、23の年でしたろう。へえ。しかも、裏地で亡くなったんです。旦那が領事館に関係のある人だったもんですから、あっちへ一緒に行きましてね。それから、間もなくでした。死んだのは。私は帰って、ガラス戸のうちに座って、まだ死なずにいる者は、自分とあの床屋の亭主だけのような気がした。18。私の座敷へ通されたある若い女が、どうも自分の周りがきちんと片付かないで困りますが、どうしたらよろしいものでしょう、と聞いた。この女は、ある親戚のうちに帰宮しているので、そこが手狭な上に子供などがうるさいのだろうと思った私の答えは、すこぶる簡単であった。どこかさっぱりしたうちを探して、下宿でもしたらいいでしょう。いえ、部屋のことではないので、頭の中がきちんと片付かないで困るのです。私は私の誤解を意識すると同時に、女の意味がまたわからなくなった。それでもう少し進んだ説明を彼女に求めた。外からは何でも頭の中に入ってきますが、それが心の中心と折り合いがつかないのです。あなたの言う心の中心とは、一体どんなものですか？どんなものと言って、まっすぐな直線なのです。私はこの女の数学に熱心なことを知っていた。けれども、心の中心が直線だという意味は、無論私に通じなかった。その上、中心とは、果たして何を意味するのか、それもほとんど不可解であった。女はこう言った。物には何でも中心がございましょう。それは目で見ることができ、物差しで測ることのできる物体についての話でしょう。心にも形があるんですか？そんなら、 その中心というものをここへ出してごらんなさい。女は出せるとも出せないとも言わずに、庭の方を見たり、膝の上で両手をすったりしていた。あなたの直線というのは、例えじゃありませんか？もし例えなら、丸と言っても四角と言っても、つまり同じことになるのでしょう。
そうかもしれませんが、形や色が始終変わっているうちに、少しも変わらないものがどうしてもあるのです。
その変わるものと変わらないものが別々だとすると、要するに心が二つあるわけになりますが、それでいいのですか？変わるものは、すなわち変わらないものでなければならないはずじゃありませんか。こう言った私は、また問題を元に返して女に向かった。すべて外界のものが頭の中に入って、すぐ整然と秩序なり段落なりがはっきりするように収まる人は、おそらくないでしょう。失礼ながら、あなたの年や教育や学問で、そうきちんと片付けられるわけがありません。もしまたそんな意味でなくって、学問の力を借りずに、徹底的にどさりと収まりをつけたいなら、私のようなもののところへ来てもダメです。坊さんのところへでもいらっしゃい。すると女が私の顔を見た。
私は初めて先生をお土産申したときに、先生の心はそういう点で普通の人以上に整っていらっしゃるように思いました。
そんなはずがありません。
でも私にはそう見えました。内臓の位置までが整っていらっしゃるとしか考えられませんでした。
もし内臓がそれほど具合よく調節されているなら、こんなに始終病気などはしません。
私は病気にはなりません。とその時女は突然自分のことを言った。
それはあなたが私より偉い証拠です。と私も答えた。女は布団を滑り降りた。そうして、
どうぞお体をご大切に。と言って帰っていった。
19。私の旧宅は、今私の住んでいるところから、四五町奥の馬場下という町にあった。町とは異常。その実、小さな宿場としか思われないくらい、子供の時の私には、寂れきって、かつ寒しく見えた。もともと馬場下とは、高田の馬場の下にあるという意味なのだから、江戸絵図で見ても、朱引き内か朱引き外かわからない、偏僻な隅の方にあったに違いないのである。それでも蔵造りのうちが狭い町内に三四軒はあったろう。坂を上がると、右側に見える大宮伝兵衛という薬種屋などはその一つであった。それから坂を降り切ったところに、間口の広い小倉屋という酒屋もあった。もっともこの方は蔵造りではなかったけれども、堀部安兵衛が高田の馬場で仇を討つときに、ここへ立ち寄って増酒を飲んでいったという履歴のある家柄であった。私はその話を子供の時分から覚えていたが、ついぞ そこにしまってあるという噂の、安兵衛が口をつけたマスを見たことがなかった。その代わり、娘のお北さんの長唄は何度となく聞いた。私は子供だから、上手だか下手だかまるでわからなかったけれども、私のうちの玄関から表へ出る敷石の上に立って、通りへでも行こうとすると、お北さんの声がそこからよく聞こえたのである。春の日の昼過ぎなどに、私はよくうっとりとした魂を、うららかな光に包みながら、お北さんのおさらいを聞くでもなく、聞かぬでもなく、ぼんやり私のうちの土蔵の白壁に身をもたせて、たたずんでいたことがある。そのおかげで、私はとうとう、旅の衣は鈴かけの、などという文句を、いつの間にか覚えてしまった。この他には、坊屋が一軒あった。それから、鍛冶屋も一軒あった。少し八幡坂の方へ寄ったところには、広い土間を屋根の下に囲い込んだやっちゃ場もあった。私のうちの者は、そこの主人を、問屋の仙太郎さんと呼んでいた。仙太郎さんは何でも、私の父とごく遠い親類続きになっているんだとか聞いたが、付き合いから言うと、まるで粗活であった。往来で行き合う時だけ、いいお天気で、などと声をかけるくらいの間柄に過ぎなかったらしく思われる。この仙太郎さんの一人娘が、公爵氏の貞水といい仲になって、死ぬの生きるのという騒ぎのあったことも人聞きに聞いて覚えてはいるが、まとまった記憶は、今、頭のどこにも残っていない。子供の私には、それよりか、仙太郎さんが高い台の上に腰をかけて、やたてと帳面を持ったまま、いいやっちゃいくら、と、威勢のいい声で、下にいる大勢の顔を見渡す光景の方が、よっぽど面白かった。下からはまた、20本も30本もの手を一度に上げて、みんな仙太郎さんの方を向きながら、論じだの、がれんだのという不調を、罵るように呼び上げるうちに、生姜や、ナスや、唐ナスのかごが、それらの節太の手で、どしどしどこかへ運び去られるのを見ているのも勇ましかった。どんな田舎へ行ってもありがちな豆腐屋は、無論あった。その豆腐屋には、油の匂いの染み込んだ縄のれんがかかっていて、門口を流れる下水の水が、京都へでも行ったようにきれいだった。その豆腐屋について曲がると、半丁ほど先に、清寛寺という寺の門が小高く見えた。赤く塗られた門の後ろは、深い竹やぶで一面に覆われているので、中にどんなものがあるか、通りからは全く見えなかったが、その奥でする朝晩のお勤めの鐘の音は、今でも私の耳に残っている。ことに、霧の多い秋から、木枯らしの吹く冬へかけて、カンカンとなる清寛寺の鐘の音は、いつでも私の心に、悲しくて冷たいあるものを叩き込むように、小さい私の気分を寒くした。20。この豆腐屋の隣に寄せが一軒あったのを、私は夢うつつのようにまだ覚えている。こんな場末に 人寄せ場のあろうはずがないというのが、私の記憶に霞をかけるせいだろう。私はそれを思い出すたびに、奇異な感じに打たれながら、不思議そうな目を見張って、遠い私の過去を振り返るのが常である。その石邸の主というのは、町内の飛び頭で、時々目倉島の腹掛けに赤い筋の入った印番点を着て、つっかけ草履か何かでよく表を歩いていた。そこにまた、お藤さんという娘があって、その人の器量がよくうちの者の口に上ったことも、まだ私の記憶を離れずにいる。後には養子をもらったが、それが口ひげを生やした立派な男だったので、私はちょっと驚かされた。お藤さんの方でも自慢の養子だという評判が高かったが、後から聞いてみると、この人はどこかの区役所の書記だとかいう話であった。この養子が来る時分には、もう寄席もやめて、下田屋になっていたようであるが、私はそこのうちの軒先に、まだ薄暗い看板が寒しそうにかかっていた頃、よく母から小遣いをもらって、そこへ講釈を聞きに出かけたものである。講釈師の名前は確か、南林とか言った。不思議なことに、この寄席は、南林より他に誰も出なかったようである。この男の家はどこにあったか知らないが、どの見当から歩いてくるにしても、道不審ができて家並みの揃った今から見れば、第一行にそういなかった。その上、客の頭数はいつでも15か20くらいなのだから、どんなに想像をたくましくしても、夢としか考えられないのである。もうしもうし、おいらんへと言われて八つ橋。なんざますへと振り返る。途端に切り込む刃の光。という変な文句は、私がその時分、何輪から教わったのか、それとも後になって、話し家のやる講釈師の真似から覚えたのか。今では混雑してよくわからない。当時、私のうちから、まず町らしい町へ出ようとするには、どうしても人気のない茶畑とか、竹やぶとか、または長い田んぼ道とかを通り抜けなければならなかった。買い物らしい買い物は大抵神楽坂まで出る例になっていたので、そうした必要にならされた私に、刺した苦痛のあるはずもなかったが、それでも屋来の坂を上がって、坂井様の日の宮蔵を通り越して寺町へ出ようという、あの五六町の一筋道などになると、昼でも陰身として大空が曇ったように始終薄暗かった。あの土手の上に二抱えも三抱えもあろうという大木が何本となく並んで、その隙間隙間をまた大きな竹やぶで塞いでいたのだから、日の目を拝む時間といったら、一日のうちにおそらくただの一刻もなかったのだろう。下町へ行こうと思って、日和下駄などを履いて出ようものなら、きっとひどい目に遭うに決まっていた。あそこの下どけは、雨よりも雪よりも恐ろしいもののように、私の頭に染み込んでいる。そのくらい不便なところでも、火事の恐れはあったものと見えて、やっぱり町の曲がり角に、高いはしごが立っていた。そしてその上に古い藩章も型のごとく吊るしてあった。私はこうした ありのままの昔をよく思い出す。その半鐘のすぐ下にあった小さな一膳飯屋も、おのずと目先に浮かんでくる。縄のれんの隙間から、暖かそうな煮しめの匂いが、煙とともに往来へ流れ出して、それが夕暮れのもやに溶け込んでいく趣なども、忘れることができない。私が四季のまだ生きているうちに、半鐘と並んで高き冬木かな、という句を作ったのは、実はこの半鐘の記念のためであった。